当時、いろんな方からの問題、相談といいますか、あったと思うんですけども、多かった相談といいますかね、どんなのがあったんですかね。
そうですね、僕はもう、大学出て最初に入った会社で、マンションのことをずっとやってましたんでね、やっぱりその、マンションの相談には結構乗りましたね。で、まあ、被害受けたんだけど、これ補修で済むのか、それとも建て替えた方がいいのかみたいな話ですね。
建て替えるにしても、あるいはいろんなことをするにしても、住民の賛同というか、
そうですね、
何パーセント以上で話したんでしょ、あれ。
そうですね。だからみんなの意見を一つにこう修練させるために、どうやって話し合いをね、していけばいいのかみたいなことが、すごく大変でしたですね。
野崎さんたちが考えてたように、うまくスーッといった街づくりもあれば、なかなかいかなかったところもあると思うんですけども、
そうですね、
手こずったようなとかありました、やっぱり。
いや、それはありましたよ。
そうですか。
もうマンションではね、最高裁まで争ったところ、私、途中から引き受けてやりましたから、まあ、これは13年か14年ぐらいかかってますね。
そんな時はどないして解決の方法に持っていくんですかね、あれは。
もうやっぱり、こじれ切ってしまうとなかなかほぐすのは難しいですね。で、裁判訴訟になったからもう弁護士に任しとかないしょうがないみたいな感じで ね、
なるほどね、
当事者で歩み寄ってその和解に持っていくとか、そういう動きができたらよかったんですけども、まあ、残念ながらそれができなかったですね。
なるほどね。まあ、震災後、各地にまちづくり協議会というのができましたですね。あれについてはどう思われますか。要するに、行政と地域、住民の間に立って、まあ、うまくいったというふうに評価でいいんでしょうか。
まあ、やっぱりその復興まちづくり進めていく上では不可欠な仕組みですよね。やっぱり地域の人がまとまらないと、行政もこうしたらどうですか、したらどうですかって言っても、相手の当事者がいないわけですからね。
そうですね、
一人一人捕まえて説得するわけか、
できませんね、
だから地域で話し合いをして、で全体の意見をまとめて、まあ行政と話し合いするみたいな、ね、
なるほど。当時その町づくり協議会の、責任者といいますか、そういう方に聞きますよ、はい、よく言われるのは、ごっと悪者にされんねやと。
そうですね、
はいはい、要するに行政の回しもみたいに言われるんで、それはつらい言ってましたけど。
そうですね。で、まあ結局その自治会と違うのは権利者の集まりですから、みんな財産絡んでるんですよね。そうすると、自治会みたいに、まあ、こうした方が縁違うみたいなことで、ほんわりいけるような話じゃないからね。
そうですね。
そんなことしたら自分のところは、これだけ損するとかね。そうですね。そういう話がすぐ出ちゃうんで。はい、まあ、それは大変だったと思いますね。
非常に生々しい話が、
ありましたね。
でもその同じ方に何年か後に町ができた後で聞いた時は、あの時本当にしんどかったけども、今あるとやっとってよかったと。
そうですね。
まあ、人間的にも大きくなったでしょうけども、人とのつながりができたとおっしゃってましたね。
そうですね。まあね、もうそういう代表者になった方は一銭のお金ももらわないでね。
いや、ほんまね、大変ですね。
大変やったと思いますわ。
まあ、そうしてできたこの神戸の街、アイウォークというのが毎年、今年も1月の15日にありましたね。
ユージさんにも参加してい
ただいて、はい、私ももう横から見せていただいて、やっぱりあれは、何年ぐらい前からやったんですか。
ですから1999年がスタートですね。
99年からね、はい、
サンフランシスコの NPO を見に行って、向こうでまあ似たようなイベントがあったんでね、これは神戸でやろうみたいな感じで始めたんですけどね。
まあ、アイウォークの趣旨というのはちょっと改めてお話しいただきたいんですけども。
そうですね。あれはちょうどね、まあ、震災後3年間ぐらいはいろんな基金が、日本財団とかね、いろんなところが基金を作ってくれて、
はい、
その基金で復興のボランティアグループなんかは助成金を出して応援をしてくれてたんですね。それがだいたい 3,4 年ぐらいでほぼなくなってくるよというのは分かってきましてね、そうすると自分たちでそういう活動を支えていくような仕組み作らないかんというので、まあ、アイウォークは参加者1人最低1000円集めると、で、1人が例えばね、職場でのグループを代表してくる場合は、職場のグループ10人いたら全部1000円ずつ集めてね、1万円持って参加せると、
はい、
まあ、そういう仕組みで、
非常に厚かましい仕組みですが、
まあ気持ちを持って参加してほしいと、
はい、
それでまあ寄付金を集めようというのは一つですね。
うんうんうん、
それからまあ 震災後から5年、4、5年経って、どんどん町が変わってきますよね。で、震災の面影がなくなってくるところもあるし、それを毎年見て、
はい、
みんなで、あ、ここまで進んだなとかね。
なるほど。
ここはまだまだやなとかね。まあ、確認してもらうと。
定点観測
で。はい。まあ、そういう意味合いも持ってましたですね。
いや、僕も初め思ったんですよ。うん、毎年同じとこコース回って、ちょっとコース変えたらどうやって、観光旅行みたいに戻ったんですけど、ではないわけですね。
そうですね。
うん、
まあ、当初は、東遊園地までね、10キロ歩いてたんですが、ちょっとさすがにね、それもしんどいなという。
街の中信号も多いしね。はい、
そうですね。
うん、まあ、しかしそういうことで、復興になっていくところを見ることによって、また新しい力も湧いてくるということなんでしょうしね。
はい。
まあ、そういうような、普段の活動を踏まえておられるわけですけども、はいはい、その中で、去年、東日本大震災が起こりました。はい
はい、そうですね。
野崎さんは、うん、一番最初、東日本に行かれたのは、うん、震災の後にどれぐらい経ってからでしたですか？
ちょうど1週間目ですね。
はい、ですね。
はい。兵庫ボランタリープラザが、
はい、
バスを出すというんで、
うんうん、
もうその日の朝、いきなり電話かかってきましてね、今日の夕方5時過ぎに出るから、野崎さん乗ってください。もう強制的に乗ってください、みたいな話で。で、まあ、いろいろ予定あったんですけど、全部キャンセルして。
はい。
で、まあ、最初のバスは、医者とかね、看護師さんとか、鍼灸療法士とかね、そういう方が多かったですよね。
なるほど。
まあ、私みたいに街づくりやってる人間は、なんか2、3人ぐらいしかいなかったですね。
でもしかし、うん、初めの段階でよくそのボランタリープラザが街づくりの専門家に声かけてくれましたね。
う
ん、
そうですね。
普通でしたらね、はいはい、お医者さんとかその直近すぐにいる、ね、はいはい、力仕事する人って考えますやん。
街、
ね、づくりとはっきり言ったら何年か先の話で、
そうですね。
徐々に行くわけだから。
まあ、まあ、その他は食らったんでしょうね。
いやいや、そんなことないけども。
まあ、マスコミもついていってましたからね。
なるほど。
記者が7、8人一緒に乗ってましたし。
うんうんうん、はい。まあ、その後ずっと、うん、まあ、東北の方に関わっておられるわけですけど、 そうですね、その話はそしたらちょっと一泊置いて聞かせてください。はい。